2コリントの6章11節から7章3節、そのうちの6章11から13節だけお読みします。コリントの人たち、私たちはあなた方に包み隠すことなく話しました。私たちの心は広く開かれています。あなた方は私たちの中で制約を受けているのではなく、自分の心で自分を窮屈にしているのです。私は自分の子供に対するように言います。それに報いてあなた方の方でも心を広くしてください。今読みました11から13節ですが、いかがでしょうか。何を教えているのでしょうか。ああ、素晴らしい教えだな。ぜひこの言葉を紙に書いて部屋に貼っておこうというふうに思ったりするでしょうかね。ためになる教訓だな、そんなふうなことが書いてあるんでしょうか。まあ強いて言うならば、心を広くしてくださいっていうところはね、ああそうか、確かにそうだよねって、心を閉ざしてちゃいけないよねって、心を広く持っていろんな人を迎え入れて受け入れて、うん、そうか、いいことを教えるよね聖書はねっていうふうに考えることも不可能ではないのかもしれませんけれども、しかし心を広くしましょうったって誰にでもですかって、誰に対しても広い心で受け入れていくんですか。統一教会でも時々教会にやってきますよ、統一教会の人。あわよくば転ばせてやろうかと思ってるんでしょうね。こっちの教えに引き込んでやろうと、ここの牧師だったらいけるかもしれんとか思ってですよ、最初は素性を隠してね、聖書のことを、教えてもらえますかみたいな感じでやってきて、そのうち話が食い違ってくると、あなた統一教会じゃないのって言ったら、いや違いますとか言いながらごまかして、なんとかして、この統一教会の教えを教会に持ち込んでやろうか、うん、歓迎です、心を開いて受け入れましょうって、そんなわけないじゃないですかってことですよ。だからこの11節から13節のこの言葉をですね、私たちはどう受け止めていいのかってことなんですよ。聖書確かにね、ズバッと、ピンポイントにズバッとついてくる教えっていうのはいっぱいあるでしょうけれども、この11節から13節なんて何言ってんのかよく分かんないって思うわけじゃないですか。だからこれをですね、理解するためにはここまでのいきさつということを知っておかないと、ここはわからないわけですよ。いきさつ、どんないきさつだったか思い出していただきたいと思います。コリント教会はさまざまな問題があった。でもそれを悔い改めたわけですよ、ね、それが、パウロの書いた第一の手紙によって指摘されて指導されてたから、それを読んで悔い改めた。あ、よかったけど、コリント教会には根源的な問題、爆弾が残ってた。何か、それは神の和解を受け入れていないということ、すなわち真実な福音の施設であるパウロを使徒と認めていないということ、それがすなわち神の和解を拒んでいるということであったわけですね。だからパウロは、いやいや私は使徒なんだと、本当に主にあって真実な使徒であるんだとアピールし続けてきたわけですよ、ね、それは決して自分を売り込みたいんじゃないんだと。ただ神の恵みを無駄にしないでほしいんだと懇願してきた。6章1節2節でそう言われているわけですよね。私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します。神の恵みを無駄に受けないようにしてくださいって。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。そしてそれを受け入れてもらえるように全力を尽くしてきたというのが6章の3節から10節まで前回お話したところであります。そういういきさつですよ。よろしいでしょうか。でそれでですね、 ここまで心を開いているんだからというのが今読んだ11から13節であるわけです。よろしいですか。パウロは本当に全力で、心を砕いて心を開いて何とか受け入れてもらえるようにと、もう力を尽くしてきた、心を開いているんだと。だからそっちも心を開いてよって言ってるわけなんですよ。そっちっていうのは教会ですよ。パウロの側はもう大きく心を開いている。だから教会の側も心を開いてほしい。なんでそう言うかって言ったら、まだ教会はですね、悔い改めたとはいえパウロとの関係がギクシャクしたままだったからなんです。そりゃそうですよ。パウロを使徒として認めてないんですから。でそれはパウロが認められてないっていうのはパウロのせいではないわけであって、それ12節で言ってるわけです。あなた方は私たちの中で制約を受けているのではなく、自分の心で自分を窮屈にしているのです。いわば自分で自分の首を絞めているようなもんだと。パウロを受け入れないということはね。だからそんなことをしないで心を広くしてくれと言ってるのが13節。私は自分の子供に対するように言います。それに報いてあなた方の方でも心を広くしてください。その結果、完全に受け入れ合う信頼関係を修復するために、そのために語っている部分、それが11から13節であります。そして14節、不信者と釣り合わぬくびきを一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。未信者と結婚してはいけないという教えの根拠となっている箇所であります。なんでそんな教えになりますかね、急に。そう思いません？今11から13節のこと説明しましたでしょ。どんな経緯でコリント教会とパウロとの関係がギクシャクしてきたのか。だからパウロ心開いてるんだから、教会も心開いてくれって言ってるんですよ。その言ってるその後で未信者と結婚してはいけませんって、そんな教えがどうして出てくるんですか。文脈完全無視ですね。この14節が未信者との結婚を禁止する教えだというのは、前後関係全く無視、思いつきですよ。思いつきだけで教義を作ってしまっているわけですよ。典型的なキリスト教の教えです。言い換えるならば現代版口伝立法です。未信者と結婚してはいけないっていうね、現代版の口伝立法。そりゃですね、理想的にはクリスチャン同士の結婚が一番いいと思いますよ。私もだって未信者の人、まあ、単なる未信者じゃなくて相手が創価学会の人だったりしたらどうしますこれ、ね、創価学会の奥さんとクリスチャンの旦那さん、そんな夫婦信仰が違う、ね、毎週日曜日喧嘩ですよ。大変ですよね。こうなってくるとね、苦労があると思いますよ、そういう結婚生活っていうのは。かといってですね、じゃあクリスチャン同士の夫婦には苦労はないのか。ないんですか。ないわけないじゃないですか。違います。 だからでしょ、クリスチャン向けの夫婦カウンセリングっていうのが成立しているわけですよ。それを仕事にしている人がいるわけですよ。クリスチャン向けの夫婦カウンセリング、それを受けたら夫婦仲が良くなるって。さあ聖書から学びましょうってね、夫婦について聖書は何て教えてるでしょうかって、そういうふうにですよ。現にクリスチャン同士の夫婦にも苦労はある。だから結局どういうことかって言ったら、そういうことだろうってことですね。そういうことだろうって、あれ誰だっけ、ドブロックか、そういうことだろうってね。仮に同じ信仰を持っている夫婦であったとしても、それとは別ですよ、夫婦の苦労の問題というのはね。大体がそもそもですね、未信者と結婚するななんて教えがどこに書いてあるかですよ。そんなのあるんですかって。むしろパウロはその不信者との結婚を擁護している、守ろうとしている。私が読みますけど、第一コリントのですね、7章12、13節ですでに学んできたところでありますけど、パウロはこう言ってますね。信者の男子に信者でない妻があり、その妻が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。また信者でない夫を持つ女は、夫が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけませんって。まあ、離婚してはいけませんって言ったって、離婚が罪だっていうことではないんですよ。逆に離婚せよとも言ってない。何、夫が不信者だと離婚せよなんて、そんなことは言ってない、ね、一緒にいたいって思っているんだったら離婚するなんて、未信者との結婚生活ね、どうぞお幸せにってことですよ。もちろん離婚したいって言うならしょうがないですけどね。よろしいですか。なのにです、第2コリントの6章14節、不信者と釣り合わぬくびきを一緒につけてはいけませんというこの教えをですね、未信者との結婚禁止だと解釈するということはどういうことか。まさかまさか、もしかして解釈は個人の自由だとでも思っているんでしょうか。解釈次第でね、どうにでもなるわけでありまして、憲法、日本国憲法もですよ、政府が勝手に解釈を変えてくれちゃってですね、戦争はしないっていう憲法ができることになっちゃってしまってるわけですよ、ね。まあ、確かに攻撃はしてはいけないかもしれないけども、自衛する権利はあるんだってね。それはもちろん、歴代の総理たちも認めてきた通り、個別的自衛権っていうのはまあ認めましょうと。ところが政府の解釈なんですか、集団的自衛権も認めろって解釈変えちゃってるんですよ。そうしたらどうなりますかって、集団ってどの集団、アメリカと日本、この集団で自衛するんだって。アメリカが攻撃された、だったら一緒に攻撃行こうぞ、さあ始まりますよって。世の中ね、いよいよ暗黒の世界に入って突入しております。ちなみに言いますけども、10月から始まるんでしたっけ、新しいワクチン、レプリコンワクチンと言いますが、これはですね、私4年前から言ってます通り、この新型コロナワクチンは打ってはいけませんと、体に広い影響がありますよと文章にして皆さんにもお渡ししましたが、しかし今回のはさらに危険です、さらにやばいです。自己増殖型のワクチンです。自分のそれを打ったら、自分の中でスパイクタンパクがどんどん増殖されていって、もう毒で満ちてしまうわけですよ。それを認めているのは世界で日本だけなんです。他の国はそんなの承認しない。なぜ日本だけ承認するのか、人体実験なんです。だから強制はしませんけども、打たないでください。本当にやばいです。 まあ、余計なことを話してしまったかもしれませんけど、解釈ね、この第二コリント6章の14節をね、未信者との結婚は禁止だという教えに解釈してしまう、自由かと、解釈自由かと、まあ、いつもこれ話すんですけど、あるストーカーがですね、追いかけてる女の子にですね、あんたなんか大嫌いって言われた時にですよ、そうか、嫌い嫌いも好きのうちかってね、勝手な解釈したらいかんって話なんですよ。そういうことが聖書においてもなされている、それが生み出したもの、それがキリスト教ですよ。一箇所開きましょう。マタイの福音書、マタイの福音書の11章、マタイの福音書の11章の28から30節を見てください。マタイ11章の28から30節、よろしいでしょうか。ではお読みします。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。ここでイエス様はですね、私の首輝きを負えとおっしゃってるわけなんですけども、ね、どういう意味ですか。イエス様なんておっしゃってるんですか。私と結婚してくれって言ってるんですか。どういうことか分かっておられます。第二コリントの6章14節で、不信者と釣り合わぬ首輝きを一緒につけてはいけませんっていう言葉をですね、不信者との結婚は禁止だと解釈してるわけでしょ、ね、首輝きをつけるっていうのは結婚のことだって言って考えてるわけでしょ、ね、じゃあこのイエス様の言葉は何ですか。私の首輝きを負いなさいって、ということはイエス様と結婚しなさいっていうことですか。これ特定の一人の女性に言ってるんだったらそうであってもいいかもしれませんけど、全ての人に言ってるんでしょ。実際に結婚生活に入ろうって言ってるんですか。そんなわけないですよ。違いますよね。ここでイエス様何が言いたいのかって言ったら、私の教えに従って歩めって言ってるんですよね。そうですよね。つまり首輝きを負うっていうのは結婚するってことじゃないわけですよ。違うんですよ。ユダヤでは律法に従うことを律法の首輝きを負うって言うんです、ね、律法の首輝きを負うっていうのは律法に従うっていう意味、つまり律法とこの首輪を一緒につけて律法の教えに従っていくっていうこと、それが首輝きを負うということ。だからイエス様が私の首輝きを負って学べっていうことは、イエス様の教えに従ってイエス様の教えを学んで生きていけって言ってるわけですよ。結婚のことを言ってるんじゃないわけです。首輝きを負うというのは、ですから第二コリントの6章の14節でよろしいですか。不信者と釣り合わぬ首輝きを一緒につけてはいけませんって、これ結婚するなって言ってるんじゃないわけです。何を言っているのか。不信者と同じ教えを、ね、一緒に従っていくなと、うまく言えない。コリントの不信者というのは偶像崇拝者なんですよ、ね、彼らの宗教的ルールに同調するなということなんですよ。不信者と釣り合わぬ首輝きを一緒につけてはいけませんというのはね、偶像崇拝者たちの宗教的ルールに同調してはいけない。 例えば教会が運営している幼稚園がありますよね。うちの子供たちもそういう幼稚園に通いましたけども、教会が運営している幼稚園でひな祭りとか七夕とかするなよって思うわけじゃないですか。何同調してんだよって。まあ公立の幼稚園ならしょうがないですけど、教会が運営している幼稚園でなんでそんなことを節分やらね、七夕やらをねやらなきゃいけないかって、そういうふうに同調するのはやめなさいって思うわけじゃないですか。なおのこと幼稚園じゃない、教会ですよ。教会がどうして偶像崇拝者の宗教的、ルールに合わせて、あ、じゃあこれやりましょうかって、何ですかね、墓参り行きましょうかって、お盆しましょうかって、なんで一緒にやらんといかんかって、そういうことです。それがこの第二コリントの6章の14節から言われていることなんですよ。不信者と釣り合わぬ首輝きを一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。キリストとベリアルとに何の調和があるでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう。神の宮と偶像とに何の一致があるでしょうってね。結婚の話じゃないんです。要は霊的に清められなさいって言ってるわけです。なんでか、パウロと教会が完全な信頼関係を築くためにですよ。その文脈ですからね。パウロを受け入れてない教会に対してパウロは心を開いてね、受け入れてくれって全力でアピールしてきた。だからここまで心を開いてるんだから、教会の側でも心を開いてくれよっていうのが13節までだったわけですよ、ね、だから信頼関係を完全に築くために清められなさいって、偶像崇拝者たちの宗教的ルールに同調するなって言ってるわけです。それが14節から16、それを未信者との結婚禁止だっていうふうに解釈するっていうことはですよ、どういうことか、ね、本当嫌い嫌いも好きのうちっていうか勝手な解釈ぐらいのレベルですよ。とにかくそのように清められていけばどうなるって言ってるかって言ったら、それが16節の続きの部分です。16節、私たちは生ける神の宮なのです。神はこう言われました。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。それゆえ彼らの中から出て行き、彼らと分離せよと主は言われる。汚れた者に触れないようにせよ。そうすれば私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となる、と全能の主が言われる。間違った教えに同調するな、彼らから離れろ、そうすればあなた方の父となるって全能の主が言われる。だからどうひねくれて考えようとも、これは未信者と結婚してはいけないという教えではないということが分かっていただけたでしょうか。では教会は、コリント教会はですね、どんな首輝きを不信者と一緒につけていたのか、つまり宗教的にどんな行いをして同調していたのか、コリント教会どんなことをしたんでしょう。父親の妻を自分の妻としたとかですか、そういうことがあったんですね。 でもそういうのって宗教的な問題ではないし、すでに悔い改めているわけでしょ。第一コリントでそれ怒られてるからね。その第一コリントで出てくる問題はすでに解決しているわけですよ。じゃあ第二コリントで何を今問題としているかって言ったら、それは偽使徒を教会が受け入れているということ、それが大問題なわけですよ今ね。偽使徒を教会が受け入れているってことはどういうことか。それはですね、ひどいことですよ。真理の御言葉に立つべき教会がやることではない。イエス様はある時おっしゃったわけですけども、死人のことは死人に任せておけっていうね、そういうことありましたでしょ。同じように偽りのことは偽りの世の中に任せておけばいいんです。教会がそれ受け入れる必要ないんですよ。偽りの教えは偽りの世界のこととして、偽りの教えを受け入れている人たちに任せておけばいいわけです。つまり偽りの教えを受け入れるというのは不信者のやっていることなのであって、それを教会がする必要はない。なのにコリント教会はやってた、偽使徒を受け入れてた。まるで不信者がやっているのと同じように偽りの教えをほいほい受け入れてた。だからそんな釣り合わぬ首輝きを未信者と不信者と一緒につけてはいけないって言ってるわけですよ。改めて5章の20節からを6章1節まで読みます。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。アーメン。偽りの教えに同調する、離れない、それは神の恵みを無駄にすることであるわけですね。コリント教会だけですか、そんな問題があるのは。コリント教会だけがその問題にとらわって捉えられている。そうじゃないんでしょうね。7章の1節お読みします。愛する者たち、私たちはこのような約束を与えられているのですから、一切の霊肉の汚れから自分を清め、神を恐れかしこんで清きを全うしようではありませんか。このような約束を与えられているってどんな約束ですか。それは6章の最後に書いてある通り、偽りから分離して清められていけって、そうしたらあなた方の父となろうって全能の主が約束されている、その約束を与えられているのですからってことですね。偽りから分離されて清い信仰を保つならば、全能の神が父となってくださる、この約束があるから清められましょうって言ってるんですよ。二節、私たちに対して心を開いてください。私たちは誰にも不正をしたことがなく、誰をも損なったことがなく、誰からも利を貪ったことがありません。パウロへの中傷、誹謗中傷、いろいろあったわけですよ。でもそんなのはデマだって。 誰を騙したこともないって、むさぼったこともないって、そんなの全部デマだから心を開いてくださいって教会にね言ってるわけです。3節、責めるためにこう言うのではありません。前にも言ったように、あなた方は私たちと共に死に共に生きるために私たちの心の内にあるのです。責めるために言ってるんじゃないって何言うですかって、あれデマですよってね、パウロに対する誹謗中傷デマですよって、だからそんなの信じないで心を開いてくださいって、その2節が言ってるのは責めるためじゃないって、つまり教会はパウロに対するデマ誹謗中傷を鵜呑みにしてしまったんですよ。それを責めてるんじゃないよって言ってるわけです。こんなにパウロはコリント教会を気遣っているわけですね。とことん乱れたコリント教会をも神の愛の中に保ちたいと願って、もうあの手この手ってもうなだめたりすかしたり全力を尽くして心を大きく開いてコリント教会に真実な福音を受け入れてもらいたい、神の愛の中に保ちたい、そのパウロを通して実は神様が懇願しているんだって言ってるわけです。この神様が懇願するほどの神との和解、真実な福音、それを私たちも受け取りたいと思います。そしていよいよ清められることを求めようではないでしょうか。先週も言いましたが、清められるというのは分離すること、偽りから離れることです。キリストとベリアルとの間に何の交わりもない、真実と偽りとの間に何の交わりもない、真実な御言葉に立つ教会の中に偽りがあるなんてことが起こってはならないわけです。最後に6章17、18をもう一度お読みしたいと思います。それゆえ彼らの中から出て行き彼らと分離せよと主は言われる。汚れた者に触れないようにせよ。そうすれば私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となると全能の主が言われる。アーメン。お祈りしましょう。